説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の10章16節から25節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。12人の弟子たちを伝道の働きにお使わしになったときに、主イエスは使わされていく弟子たちの行く手に迫害の苦難が待ち受けているということを教えられました。主に従い、主を告げ知らせて歩んでいく、そのキリスト者の歩みには、狼がうよよしている、そういう荒れ野の中を歩んでいくようなところがあるのだと、そんなふうに教えられました。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだと、そういうふうにおっしゃったのです。旧約聖書の中には、この世において力を持っている人たち、この世の権力者たちがしばしば残忍な狼に例えられて語られるという箇所が出てまいります。例えば旧約聖書のエゼキエル書の22章27節では、政治を司っている政府の高官たちが狼になぞらえられて登場いたします。旧約聖書のエゼキエル書22章の27節をお聞きします。旧約聖書の私の聖書ですと1330ページです。1330ページの下の段の一番終わりのところですけれども、エゼキエル書の22章27節、こんなふうに書かれています。また高官たちは都の中で獲物を引き裂く狼のようだ。彼らは不正の利を得るために血を流し人々を殺す。政府の高官たちが、彼らは獲物を引き裂く狼のようだと、そういうふうにここに言われています。でしかしこんなふうに言われるのは政府の高官たちだけではありません。政府の当局者たちの暴走を監視して正しい裁きを下し、弱い立場にある民衆を守るべき法の番人である裁判官たちもまた狼に例えられて語られているようなところがあります。旧約聖書のゼファニア書3章の3節です。旧約聖書の1473ページです。1473ページ、ゼファニア書の3章3節をお読みします。この都の中で役人たちは吠えたける獅子、裁判官たちは夕暮れの狼である。朝になる前に食らい尽くして何も残さない。このゼファニア書になりますと、政治的な権力を握っている、高い地にある役人たちは吠えたける獅子だというふうに言われます。しかしそれと並んで、公正な裁きをなすべき裁判官たちは夕暮れの狼であるというふうに言われます。夕暮れの狼って面白い言い方だと思うんですけれども、野生の狼たちというのは昼間は巣穴の中で寝て過ごしています。 日が沈んで暗くなった時間帯が狼が最も活動的になる、そういう時間帯です。夕暮れの狼というわけですから、これは夕暮れに巣穴から姿を現して、今から空腹を満たそうと目をランランと輝かせている、そういう狼だということになります。でもしこんな狼の群れにでも出会おうもんなら、旅人たちは、夜通し自分の命を守るために眠らずに戦い続けなければなりません。それこそ夜が明けるまで一睡もせずに、狼たちのうなり声やあるいは遠吠えを聞かされながら、命がけで生き残らなくてはならないということになります。狼に引き裂かれてしまわないように、食い尽くされてしまわないように、自分の身を守らなくてはなりません。主イエスによって伝道の務めに送り出されていく弟子たちは、この世の生活の中でそんな目に遭うに違いない。イエスはこの時そんなふうに弟子たちを教えられたんです。で、今の私たちが生きているこの時代が、第一世紀の主イエスが生きておられた時代とはだいぶ様子が違っているということに、私たちは感謝しなければならないだろうというふうに思います。イエス様が生きておられたのは今からほぼ2000年前ということになりますが、その時代には町の中をローマ帝国の兵隊たちや、あるいはローマによって建てられている傀儡政権の手先となっている人たちが肩で風を切るようにして歩んでいたんです。権力のある者たちが自分と気の合う者たちには富や力を与えたけれども、しかし逆に意見が違う人や気に食わない人たちを見ると、平気で弾圧を加え社会の中から葬り去るということが当たり前に起こっていました。実は考えてみますと、主イエスの十字架というのも、そういう当時の世の中の当たり前の空気の中で起こったことだと言っていいだろうと思うんです。よく知られていますように、主イエス・キリストは十字架にかけられて殺されましたけれども、しかしどうして主イエスが十字架にかけられなくてはならなかったのか、どうして殺されなくてはならなかったのかということを、私たちキリスト者は常に真剣に考えなくてはならないと思います。ただたまたまおとぎ話のように十字架があったのではありません。イエス様は死に当たるようなことは何もなさらなかったのに、それにもかかわらず十字架にかけられて処刑されました。イエス様が無実だったということは、イエス様を取り調べて死刑の判決を下したピラト自身が証言していることから明らかです。ピラトはシュエスを取り調べて、そしてシュエスを訴える人たちの言い分を聞いた後で、私はあの男に何の罪も見出せないとはっきり言ったんです。ですからもしもこの世の中に不当な裁きや不当な判決というものが全くなかったならば、シュエスが十字架にかけられることはなかったはずなんです。無実の人が十字架にかけられ殺されてしまう、その出来事の中にすでに、この世界の中にはどうやら不気味で不穏な人間の罪がうごめいている、そのことが表されています。そしてそういう人間の罪、あるいは死と滅びの勢力というものは、普段は私たちの中でまるで日中狼が巣穴の中で眠ってるかのように姿を隠しなりを潜めてるんです。私たちの罪ってそういうもんだろうと思います。朝から晩までですね、 私は罪があるっていう顔をして生きている人はまずいません。しかしだからといって、じゃあ私たちは誰も何も罪がないか、そんなことはないだろうと思うんですね。私たちは実は暗闇が周りを覆ってきて、自分自身の姿が目につく、つきにくくなると、そのところでさまざまな過ちを犯してしまうということが起こりがちなんです。で、実は主イエスはそういう人間の罪と戦うためにこの地上においでになりました。あなた本当に神様のものなのだ、神様のものとして清くされているんだから、あなたはそのことを信じて生きていいのだ、悔い改めて天の国を信じて生きていきなさい、そういうふうに教えられたんです。そして私たちがそんなふうに悔い改めなければならない、本当にさまざまな問題に満ち罪に染まったものなのだということを、あの十字架におかかりになるということで白日のもとに晒してくださってるんです。で、今弟子たちはそのイエス様から使わされて世の隅々に伝道のために歩んでいくわけですけれども、この弟子たちが果たすべき役割は何か。それは私たちを覆っている暗闇の中にですね、イエス様の十字架の光を持ち運んでいくということです。イエス様の御言葉の光を持ち運んでいって、そして私たち自身の普段の当たり前のありようがどんなに惨めで問題に満ちているかということを表す。しかし同時に、そういうあなた方だけれども、あなたは今まさに神様の光の中でここで生きていいのだということを伝える、そういう光をこの世の闇の中にもたらすという務めを弟子たちは果たしていかなければならないんです。言葉を変えて言うならば、私たちがごく普通にしているような人間の在り方の悲惨をはっきりと述べ伝え、しかし同時に主イエスキリストによって知らされている福音を人々の間にもたらし宣言する、そういう務めを弟子たちは与えられています。おそらくしたらこんなふうに果たされていくんだと思います。出会う人、出会う人に向かってですね、あなたは今までは主イエスを知らずに、イエス様とも誠の神とも関わりを持たないまま、自分はこの世で一人きりなんだと思いながら気ままに生きてきたけれども、そういう生活の中では自分の思いが実現して自分の願い通りになることが人生の最もいいことだと思っていたに違いない。人生っていうのは自分の思いを果たすための場所なんだと思って生きてきたに違いない。でもそういう生き方では結局は周りの人たちと衝突をし敵対関係になって孤独になってしまうことになる。どうしてかといえば、隣の人だってあなたと同じように自分がこうなったらいいとかああなったらいいとかそれぞれの思惑を持って生きてるわけだから、結局そういう思惑同士がぶつかり合うことになってしまう。で、隣の人との思惑がぶつかってしまって敵味方みたいになっちゃったら、あとは全力であなた自身の生き方を押し通すことになるけれども、それは言ってみれば食うか食われるか、こちらが屈服するか相手を屈服させるかということになっていく。それは孤独な一匹狼の生き方なんだ。そんなふうに教えることになるだろうと思います。私たちはこの世界の中で自己実現というのは大変素敵なんだと、そういう言葉をよく耳にしますけれども、実は自己本位に生きる人間の悲惨さというものを弟子たちはこのように伝えるようにイエス様から使わされているんです。大方の人がごく当たり前のように大事だと思っている自分を実現していくという願い、それが実はその人を実際には孤独に陥れ罪の暗闇の中に閉じ込めるような在り方でしかない、そのことを弟子たちは語るんです。そしてそういう人間の孤独と悲惨さを教えた上で、 弟子たちはさらに新しいことを告げて回る役割を与えられています。主イエスキリストという方があなたのために来ておられる、この方は どこまでもあなたと一緒に歩もうとしてくださる、だからあなたは決して孤独になることはないんだ、あなたがたとえ自分の悲惨な姿を認めるのが嫌で御言葉に耳を塞ぎ目を覆って聞こうとしないとしても、それでも主はあなたと共に歩んで、あなたが本当に神様から与えられているあなたの命を生きるように望んでくださっている。あなたは神様と関わりのないものとして自分一人で生きてきたつもりかもしれないけれども、今からは十字架の主があなたの人生を明るく照らしながらあなたと共に生きてくださるようになるのだ。で、そういうことを伝える務めを弟子たちはイエス様から与えられながら、与えられてそれぞれの伝道の旅に向かっていくことになるわけです。ところがです、まさに弟子たち一人一人がそういう務めをイエス様から与えられている、弟子たちが使わされている目的が人間の悲惨を伝え、そしてまたイエス様による福音を告げ知らせるという、そのことであるがゆえに弟子たちは行った先々で人々から疎んぜられ煙たがられる、そして迫害を受けるということになっていくわけです。で、どうしてか、弟子たちが伝える言葉、あるいはこれは今日教会が伝えていることでもあるわけなんですけれども、その教会が伝えている福音、教会が伝えている教えというのは、ごく普通の人たちがありのままに自己実現を図って生きていこうとするその生き方には明らかにノーということだからです。弟子たちが持ち運んでいく福音というのは、普通の人が思ったり考えたり願っていることからすれば誠にかけ離れたことを教えている、そう言わざるを得ないんです。誠にかけ離れたことを教えるんですから、なかなか普通の人には理解してもらえないということも起こります。私たちはですね、大体自分がそうだろうなと思っていることしか聞いても受け入れられないところがあります。何度同じことを聞かされてもですね、自分が全く思いもよらないようなことを聞かされる場合には、なかなかそれをですね理解することができないようなところがあります。ですから弟子たちが伝える福音というのはなかなか理解してもらえない、これも本当のことなんですが、しかしそれ以上にですね、たとえ理解されたとしても、弟子たちの言ってることが理解されたとしても、むしろそのために反発を受け迫害を受ける可能性というのは大いにあるんです。それは大方の人間が願うこととはまるっきり逆のことを言ってるからです。ごく普通の生まれつきの人が自分の思いを実現して生きていきたい、自分はそのために生まれてきたんだし今そのために生きてるんだと思っている、それに対して違うんです、あなたの人生は、あなたの目的はそういうものじゃありません、そういうふうに弟子たちは言うことになります。弟子たちからイエス様の福音を聞かされる人たちは、しかし自分たちが普段思っている生き方をなかなか手放そうとしないんです。あなたの生き方は自分の思いをどこまでも押し通そうとすることだ、それは結局は隣の人たちと争いにつながってしまうことなんだ、でそういうふうに本当のことを教えるとですね、聞きたくない人たちは、嫌なことを聞いた、そう思うんです。そしてもともとがですね、昼間は洞穴の中に眠っている狼みたいなところがあるわけですが、その狼たちがいよいよですね、本当のことを聞かせる人たちに向かって牙を剥くというようなことが起こります。主イエスが使わす弟子たちの道のりにおいては、そういうことが起こるということが容易に予想されるんです。ですからイエス様は弟子たちを教えて心構えするようにとおっしゃるわけです。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ、だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさいとおっしゃるんです。 しかしこの蛇のように賢く、鳩のように素直でということで、イエス様は一体何を教えようとしておられるんでしょうか。蛇のようにっていう言葉で、皆さんはどういう聖書の言葉を思い浮かべるでしょうか。おそらく多くの方はですね、旧約聖書の創世記3章に出てくる一番最初の人間だったアダムとエバを蛇が騙したという、あの出来事をパッと思い出す方多いだろうと思います。蛇が人間を騙して神に逆らわせた、そして人間がそれ以来神様抜きで生きるのが当たり前になってしまった、あの場面の蛇を思い出すという方いらっしゃるだろうと思います。で、実はあの創世記3章の記事の中で蛇はこんなふうに紹介されているんです。旧約聖書の3ページですけれども、創世記3章の1節をお読みします。3ページの下の段ですね、3章って書いてあるところですけれども、1節を読みします。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。蛇がここに紹介されていて、蛇というのは作られた野の生き物のうちで最も賢い生き物だったと言われています。賢さという点で言えば断然ナンバーワンだったというふうに言われているんですね。で、この蛇と比べられている野の生き物のうちに人間数えられているか、これは分かりません。おそらく数えられていないんだろうというふうに思います。しかしです、人間は、この蛇より劣るとは言われていませんけれども、この後読んでいくとどなたもご存知ですけれども、女の人エバはですね、蛇に騙されてしまうんですね。そして、神様との間柄において取り返しのつかない失敗を犯されてしまう、犯させられてしまう、ですから蛇に欺かれるということになります。ということは、実は蛇は人間とのずる賢さの競争でもですね、一本取ったということになるわけです。蛇に騙されて神様との間柄において取り返しのつかない失敗をさせられてしまったわけですから、そうすると人間が蛇よりはるかに賢いなんていうのは少なくともこの聖書の創世記のここの記事からは言えないということになるだろうと思います。で、そうだとするとです、イエス様が弟子たちを送り出すときにですね、あなた方は蛇のように賢くなりなさいとおっしゃったこの言葉、これはもしこの言葉をです、あなたたちは蛇からよほど賢く、もう蛇が到底、足元にも及ばないほど賢くなれというようなことをおっしゃってるんだとしたら、絶望的に難しいことを言ってるってことになるだろうと思います。で、そもそも神様が一番賢い生き物として作った蛇に対して賢さの点で勝とうとすること自体がですね、愚かなことと言わなければなりません。もちろん蛇に勝てないって言ってるわけじゃないんです。人間は蛇と野の生き物とは別のものとして作られてるんですから、その蛇と賢さを競うというのは人間が野の生き物になってしまってるということですから、そういうものではないんですね。そうではなくて、ここでイエス様がおっしゃってる言葉は、蛇が本当に賢く、あの手この手であなた方を誘惑してくるかもしれないけれども、その蛇に騙されないように、蛇と同じくらい賢くなりなさいということだろうと思います。蛇は大変賢いので、いろんな仕方で弟子たちを誘惑して神様の御言葉から引き離そうとするんです。蛇がどんなふうにですね、神様の言葉から人間を引き離したか、それはこの創世記の3章のエヴァに対してどんなふうに語りかけたかという、そのところを見るとよくわかります。大変巧妙な仕方で蛇は人間に関わりを持ってくるんです。先ほど創世記3章の1節を聞きましたけど、蛇はこういうふうに尋ねてました。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。で、実は神様が 食べてはいけないと禁止されたのは園のどの木からも全ての木というのではなくって、ただ一本だけです。それは園の中央に生えている善悪の知識の木の実からだけは食べてはいけない、そういうふうにおっしゃったんです。で、蛇だってそのことを実は十分承知してるんですね。しかしここでは蛇はですね、エヴァを慌てさせようとして、そして不良意なことを言わせようとして、わざと神様は園の木から食べちゃいけないって言ったけど、本当に全部の木から食べちゃいけないんですか、神様って随分冷淡な方ですねと言わんばかりの口調でですね、エヴァに同情を寄せるかのように、神様の御心どこにあるんでしょうかって、そういう尋ね方をしてくるんです。エヴァは当然びっくりします。全部食べていいんだと思ったんですけれども、食べちゃいけないのは1本だけだと思ったのに、蛇から全部食べちゃいけないんですかと言われたので、びっくりして訂正をするんですね。そんなことはありません、私たちは園のどの木から取って食べてもいいんです、ただ園の中央にあるあの木からだけは取って食べちゃいけないって言われてるんです。でもしエヴァが今私が言った通りに答えれば、蛇はその後言葉を継ぐことができなかったに違いないんです。蛇は賢くてもですね、神様の御言葉にそうではないなんていう権限はありませんから、神様の言う通りのことしか蛇は言えないんですね。エヴァはどう答えたか、2節と3節にこういうふうに言われます。女は蛇に答えた、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです、でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様おっしゃいました。この答えおおむね正しいんです。おおむね正しいんですが、実は一点だけエヴァは神様がおっしゃらなかったことを言ってるんです。で、それは何か、園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、ここまではそうです。その次です、触れてもいけない。神様おっしゃったか、おっしゃらなかったんですね。神様どうおっしゃったか、上の段の2章の16節17節こんなふうにおっしゃってます。主なる神は人に命じて言われた、園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。食べてはならないとおっしゃるんです。触れてはならないとおっしゃってるか、触れてもいいんです、場合によっては身をもいでもいいんです、でも食べたらいけない、食べたら死んでしまうからって神様はそうおっしゃったんです。ところがエヴァはですね、ついうっかりと、おそらくこれエヴァの立場に立って考えると想像はつきます。神様があの木から取って食べちゃダメなんだよっておっしゃったもんですから、エヴァは あの木には触れなければいいなって思ったに違いないんです。もうあの木には触れないようにしようって思って、ですからエヴァ自身はですね、別に神様のおっしゃったことを曲げてやろうと思って返事したわけじゃないんです。ただエヴァ自身はあの木にはもう触れないことにしてるって決めている、これは神様の言葉じゃなくて神様の言葉を聞いてエヴァが決めたことなんですね。でエヴァついそのことを口走っちゃうんです。触れてもいけない、そうしたら必ず死んでしまうからって神様がおっしゃった。ところがまさにこれが蛇がですね思うツボというか、蛇はこういう言葉、不用意な言葉をエヴァに口走らせたいと思って質問しているわけです。エヴァが触れてもいけない、それを触れたらあなた死ぬことになるからと言ったので、蛇は自信たっぷりに言うんです。決してあなた死なない、4節です。蛇は女に言った、決して死ぬことはない。この決して死ぬことはないっていうのはですね、身を食べて死なないって言ってるんじゃないんです。エヴァが身を触れてもいけない、死んじゃうからと言ったことに対して、いや別に死なないですよ、触れたくらいでは、これは嘘じゃないんです。神様は死なない、それは身を触れただけでは、触っただけじゃ死にませんよって、そういうもんなんだよって正しいこと言ってるんです。ところがすぐそれに続けて5節でまたもう一つ言うんです。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。でこれも実は、 正しいことなんですね。こっちは実際にもし実を食べたらという話です。何が起こるか。その時にアダムとエバの目が開けてしまう。そして神のように善悪を知るものとなるというのはどういうことか。アダムとエバ自身が神のようになってしまうということです。今までは神様がこれは正しい、これは違っていると教えてくださってて、そうなんだと思って生きているんだけれど、あの木の実を食べたら、エバとアダム自身が神になる。そして自分で何が正しいか何が間違っているかを自分の考えで気ままに決めるようになっていくということです。そしてそういうふうになってしまえばですね、神様はこれ正しいと言っても人間がいやそれは違う、こっちの方が正しいと言えばですね、神様と一緒に共に生きるなんてことはできなくなるわけです。つまり神様との関わりを持って生きる、そういう人間としては、死んでしまうものになる。神様はそういうふうに神様に、自発的に仕えて生きるものとして人間を作りになったんだけれど、そういうあり方からは、堕落して死んでしまうことになるから、あの木から取って食べてはいけないんだとおっしゃってたんです。蛇はところが、その死んでしまっている様、死んでいる現象、神様との関わりが切れているその状態だけを語るわけです。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることをなるのだ。神様そのことをご存知だから食べるなと言ってんだ。でも直前ではです、決して死ぬことはないと自信たっぷりに言ってるんです。で、実はこの決して死ぬことはないっていうのは食べたことについて言われてるんじゃないんです。触れることについて言われているんだけれども、エヴァの方はですね、蛇がこういうふうに続けざまにいるもんだから、なんとなくですね、食べてしまっても神様との関わりが何も変わらないような気になってしまう。そして蛇に欺かれて実を取って食べてしまったというのがここで起こっていることです。神様の言葉、正しい言葉を並べながら、しかし本当の神様との関わりを錯覚させて罪を犯させ、神様との間を引き裂くということを蛇はまんまとここでやりおおせたんです。あなた方は蛇のように賢くなれというのは、いろいろな脅かしにあってもですね、こういう蛇の欺きに惑わされないように注意しなさいということです。あなたが聞かされている御言葉をよくよく注意して、その御言葉にこそしっかり結びついていなさいってイエスもおっしゃってるんです。弟子たちはイエス様から送り出されて福音を述べ伝えていきます。そしてそういう人たちにはですね、実はすでに神様の特別な方が与えられてるんです。神様の民として生かされていく、そういう生活を送っている人にはですね、神様の民であるがゆえに神様の保護がそこにはあるんです。ですから狼たちがどんなにそばでうなり声を上げても、どんなに牙を向いて見せてもですね、実際に神様の守りのうちにある間はですね、羊たちは、牙にかけられることがないんです。これ自然界でもそうだろうと思います。狼たちが羊の群れを襲うときにどういうふうに襲っていくか、狼のうなり声を聞くと羊の群れは混乱するんです。そして逃げ惑うんですが、狼はどういう羊から食べていくかといえば、逃げ惑って群れからはぐれてしまった羊から食べていくんです。いきなり何十頭も何百頭もいる羊の中に入っていってですね、片っ端からそこから羊を食べるんじゃないんですね。そうではなくて、羊を脅かして群れからはぐれてしまった羊を見つけて、それを一匹ずつ食べていく、そういう仕方で狼は羊を食べていきます。イエス様は蛇の脅かしに騙されないで、あなた方が使わされている福音にしっかりと結びついているように、そういうふうに教えられたんです。それが狼の中に入っていっても蛇のように賢くありなさいということです。で、もう一つ、鳩のように素直になりなさいというふうにも教えられました。鳩のようにということで思い、イエス様が思い浮かべておられることは何か。おそらくこれはノアの洪水の後の出来事だろうと思います。ノアの洪水というのは、神様の裁きとしての大雨が降って、この地上のものが全て洗い流されてしまうという出来事ですけれども、神様の裁きが終わってですね、そして雨が降り止んだときに、水が次第に引いていく、 その時にノアはですね、外の様子を知りたいと思って最初に何をやったか、船の天窓からカラスを放すんです。ところがカラスというのは気ままな鳥でですね、自分が行きたいように出たり入ったり出たり入ったりするもんだから、天で表の様子がわからないんですね。それでノアは最初にカラスを放したんですが、カラスで知ることを諦めて次に鳩を放すんです。で、鳩はまだ水が引かないうちはとてもこんなところにはいられませんよって、すぐ船に箱舟に戻ってきます。ですからまだ水が覆ってるんだなということがわかるわけです。1週間後にノアはもう一度鳩を放します。ですると鳩は今度は出かけていって、オリーブの小枝をくわえて帰ってきたって書かれています。水が引いてきているけれども、そしてオリーブの梢が水の上に顔を出しているようだけれども、まだ水があるので戻ってきたんだなというふうにノアは察して、また鳩を家の、船の中に入れます。そしてまた1週間経って、ノアは鳩を放すんです。で、すると鳩はもう帰ってこなかった。で、それによって水がすっかり地上から引いたことをノアは知ったというふうに言われています。鳩はですね、この洪水の話の中で神様の怒りがもはやすっかり沈められて、今完全に神様の恵みと慈しみのもとに大地が置かれたんだということを伝える使者としての役割を果たしているんです。鳩がノアたちに、今あなたは神様の慈しみのもとに置かれている、神様の怒りのもとに置かれているんじゃないんだ、そのことを伝える使者の役割を果たしたように、イエス様の弟子たちも実は主イエスの十字架と復活の知らせを持ち運びながら、あなたたちは神様の怒りのもとにあるんじゃないんだ、神様の慈しみと恵みのもとに置かれて新しい命を生きてるんだ、そのことを告げ知らせるものとなるんだとおっしゃってるんです。ノアの箱舟の後で神様がおっしゃった言葉というのが創世記の8章21節に出てまいります。旧約聖書の10ページです。ごめんなさい、旧約聖書の 10ページです。10ページから11ページにかかっていくところですけれども、下の段の一番最後です。8章の21節です。10ページごめんなさい、8章の21節こういうふうに書いてあります。主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。神様も二度と洪水を起こして人を滅ぼし、この世界から命を滅ぼすようなことはなさらない、そう御心に誓われたんだ、ここに言われています。で、実は神様はこういうふうに決心してくださったからこそ十字架の出来事が起こった、そういうふうに言ってもいいだろうと思います。神様は人間たちを何とか生かしてご自身と共に生きるように、神様の保護のもとに生きるように導こうとなさるんです。ところがその導かれている人間たちの方はですね、神様の恵みのもとに生きようなんてしないんです。みんな天然バラバラ、自分の思い、自分の願いを実現しようとすることばっかりにキュウキュウとしている。もしノアの箱舟の時代だったら、実はもう一回大雨が降ってですね、自分のことしか考えていない人間たちがあらかた滅ぼされてしまうことが起こっても不思議ではないんです。でも神様はこの時にもう二度とこういうことはしない、御心に誓われたので別の仕方を選ばれたんです。で、それは何かというと、ご自身の一人子を人間の代わりに滅ぼすものとして用いられるという仕方です。私たちは神様の忍耐をいいことに、神様抜きで自分の思いに任せて生きていくことは当たり前のように思っているところがあります。で、神様はそういう人間の罪を滅ぼすために洪水を起こされるのではなくて、十字架の出来事を引き起こされたんです。そしてご自身の側で用意された 犠牲の子羊であるイエス様を十字架に貼り付けになさった。ですからイエス様がおかかりになった十字架というのは、言ってみればこのノアの洪水みたいに、すべての人間の罪を滅ぼしてそれを押し流すための出来事だったんです。弟子たちはそういうイエス様の十字架とよみがえりの知らせを告げ知らせるものとして送り出されていきます。あなた方が生きているこの世界というのは、もう十字架の出来事が終わった後の世界なんだ。神様が人間の罪を清算してくださって、怒りを鎮められた後本当に新しい命に生きていいんだ、一人一人を招いてくださっている世界だ。あなたたちはそういう新しい世界が来ていることを告げ知らせる鳩のようなものになるんだ。素直にその鳩の役割を果たすんだよってイエスも教えてくださったんです。イエス様はこの地上の中に、地上のさまざまな困難の中に弟子たちをお使わしになるにあたって、こういうふうにですね、あなた方は蛇のように賢く、鳩のように素直に歩むように教えられました。しかしこういう聖書の言葉を聞いて翻って私たち自身はどうなのでしょうか。ここで弟子たちに語られていることというのは、私たちにもそのまま語られていることではないかというふうに思うんです。私たちもまた実はイエス様の十字架によって全ての罪が洗い清められて、そして新しくされた世界の中に生きている。そのことを知らされてイエス様の十字架を仰ぎ復活を信じながら、イエス様に伴われているものとしての新しい生活を生きるように招かれている、そう言えるんじゃないでしょうか。そうであるならば私たちもですね、蛇に惑わされないように御言葉にしっかり聞き続け、御言葉に慰められ励まされながら日々の生活を歩むものとされたいと願うんです。イエス様がよみがえっておられる、そして私たちと共に歩んでくださっている、御言葉を聞かせながら私たちの地上の命を終わりまで持ち運び、そして地上の命の果てにですね、神様の永遠の命に生きる約束を与えてくださっているんだ。そのことを私たちはしっかりと受け止めながら、そのことを述べ伝える使者としての役割を果たすものとされたいと願います。私たちがこの地上にあってイエス様の十字架の贖いに心から感謝しながら、今日備えられているしもべとしての生活を心ゆくまで味わい、そして主が伴ってくださる慰めと励ましを覚えて、ここから歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは主イエスキリストの十字架によって私たちのままならない罪をすべて洗い清め、押し流して、そしてあなたがすっかり清めてくださった新しい世界の中に私たちをそれぞれ生きるものとしてくださっています。私たちには今主イエスキリストの十字架によって洗い清められた新しい世界の中に生きるものとされている生活が与えられていることを感謝いたします。どうか私たちがそのようなあなたの清めの御業を知るものとして感謝をしながら、精一杯にあなたに喜ばれる御業に心を向け、使えるものとして生活していくことができますようにお導きください。私たちはしばしばこの世のさまざまな誘惑によって心を動かされ、自分の思いやまた世の中のさまざまな行政に心を向けてしまいがちですけれども、私たちに命を与えてくださっているあなたが私たちの上に臨むことに心を向けながら絶えず歩むことができますように、主イエスキリストがそのような幸いな歩みをさせてくださるために、私たちに伴い御言葉を与え、また聖霊によってその御言葉に私たちを固く結んでくださいますようにお願いをいたします。 ここからそれぞれの生活に私たちは使わされて、また新たな一週間の生活を歩んでまいりますけれども、どうかその一日一日の上にあなたが導きを与え、主による慰めをもたらし、あなたの民としてふさわしく私たちをそれぞれに持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。